4. 江東区地域福祉計画の策定に向けて、福祉課題を解決するための取り組みアイデアを募集。近年、高齢化や核家族化が進み、8050問題、80代の高齢の親と50代の中高年の引きこもりの子どもが同居し、さまざまな生活問題を抱えていること、や、ダブルケア、親の介護と子育てなどに同時に直面すること、と言われる複雑で対応が難しい福祉課題が顕在化してきています。こうした現状を踏まえ、区では住民が相互に支え合い、助け合いながら住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会、地域共生社会の実現を目指し、その取り組みとして、地域福祉計画の策定に向けた検討を進めています。福祉課題を解決するための意見を募集。地域福祉計画の策定にあたり、令和2年度は地域福祉の課題等に関する調査を実施しました。そこで寄せられた意見を、地域福祉の課題と課題解決に向けた取り組み方針として、別表の通りまとめました。表、地域福祉の課題と課題解決に向けた取り組み方針。19項目あります。課題1、身近に集える場。取り組み方針、以後方針と言います。気軽に集える場の創設。課題2、地域コミュニティの希薄化。既存の支援団体の担い手不足、高齢化。方針、地域ネットワークの構築。課題3、身近に相談できる相手や場。方針、身近な相談支援体制の充実。課題4、関係部署間の連携。方針、行政内部の連携強化。課題5、複合的な課題や制度の狭間の問題への対応。方針、組織横断的な相談支援体制の構築。課題6、区と地域活動団体等との連携。方針、区民や地域活動団体等との連携、共同の推進。課題7、施設等のバリアフリー化。方針、町のバリアフリー化の推進。課題8、青年貢献制度の普及や支援。方針、意思決定支援の推進。課題9、虐待や DV 等への取り組み。方針、あらゆる暴力の防止。課題10、自立を支援する取り組み。方針、自立支援の促進。課題11、災害時の避難支援体制。方針、災害時要配慮者対策の推進。課題12、年齢や障害にかかわらず社会に参加するための支援。方針、誰もが活躍できる場づくり。課題13、誰にでもわかりやすい情報発信の工夫。方針、わかりやすい情報の発信。課題14、関係者間の情報の共有。方針、関係者間での情報の共有。課題15、ICT 等の活用。方針、福祉分野における ICT 等の活用。課題16、ボランティア等の福祉人材の確保、育成の取り組み。方針、福祉人材の確保・育成。課題17、福祉事業者のサービス向上を支援する取り組み。方針、サービスの質の向上。課題18、早期に発見し支援する取り組み。方針、積極的な支援の実施。課題19、人権、多様性、助け合いに対する理解。方針、共生社会への意識向上。表終わり。 民の皆さんにその内容をお知らせするとともに、課題を解決するための具体的な取り組みについてのご意見を募集します。皆さんのアイデアをお寄せください。テーマ、課題を解決するための取り組みについて。募集期間、6月21日月曜から7月14日水曜必着。意見の提出方法。1、住所。2、氏名。3、年齢。4、職業。5、電話番号。6、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所福祉課地域福祉計画担当へ、郵送またはファクス。なお、様式は自由ですが、該当する課題番号を明記してください。区ホームページからも提出できます。電話での受付は行いません。いただいたご意見は後日、区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。問い合わせ先、福祉課地域福祉計画担当。電話 3647-4152、ファクス 3647-9186。5. マンション実態調査にご協力を。7月初旬から中旬にアンケート送付。区では今年度マンションの実態調査を実施します。この調査は、区内のマンションの建物状況や維持管理の実態等を把握することにより、適切な住宅施策を推進していくための基礎資料とすることを目的としています。マンション実態調査。本区は、全世帯の約8割が集合住宅の居住者です。また、区内のマンション建設も続いており、建物の老朽化対策や管理運営方法等、マンションの適正な維持管理は、今後ますます重要なものになると考えられます。そのため、平成26年度以来、7年ぶりに調査を実施し、社会状況の変化を踏まえ、マンションの実態を改めて把握することとしました。この調査では、一定規模以上のマンション等の全数把握と対象マンションへのアンケート調査を行います。調査結果は令和4年3月に報告書としてまとめる予定です。マンションの管理者及び町会に対するアンケート。分譲マンションの管理組合と賃貸マンションを所有する方に対して、マンションの建物状況や維持管理の実態等に関するアンケート調査を実施します。また、町会に対しても、マンションとの地域交流等について実情をお伺いする予定です。アンケートの対象物件、地上3階以上、非木造で10戸以上の分譲マンション、地上3階以上、非木造で20戸以上の賃貸マンション。アンケートの送付予定時期、7月初旬から中旬に送付予定。アンケートの回答期限、調査票記載の回答期限、おおむね送付から1ヶ月程度までに回答をお願いします。なお、アンケートは区が委託した株式会社社会空間研究所により実施されます。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268。6. 難病相談、難病訪問、リハビリ相談事業。保健相談所へご相談ください。保健相談所では、神経内科の専門医と理学療法士による個別相談を行っています。次のような時にはご利用ください。歩き方がおかしい、転びやすい、手が震えるなどの症状がある。診断がつき治療をしているが、 生活や療養の仕方が知りたい。病気や薬のことを知りたい。家でできるリハビリの方法を知りたい。申し込み、住所地の管轄の各保健相談所へ予約制。問い合わせ先、城東保健相談所、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651、深川保健相談所、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、深川南部保健相談所、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、城東南部保健相談所、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006。 7. 江東区少年キャンプ、楽しい思い出を作ろう。自然の中でハイキングなどのイベントを体験したり、新しい仲間を作ったりして楽しみましょう。キャンプの経験がなくても、親切なスタッフがサポートするので大丈夫です。ぜひご参加ください。今年度は日帰りで実施します。日時、締め切り日、次の通り。令和3年度少年キャンプ地区別日程表。地区、町名、日程、受付期間、連絡責任者、連絡先の順に読みます。南部地区、永代、越中島、佐賀、門前仲町、冬木、富岡、牡丹、木場、古石場、福住、深川。砂南地区、南砂、東砂6から8、新砂、新木場。本年度は南部地区、砂南地区主催のキャンプは実施しません。南部地区、砂南地区にお住まいの参加希望者は、他の地区にお申し込みください。また、日程の都合が自分の地区に合わない方も、他の地区にご相談ください。亀戸地区、亀戸。日程、7月31日土曜。受付期間、6月27日日曜から7月4日日曜。連絡責任者、斉藤陽一。電話 3637-3282。 砂北地区、北砂、東砂1から5。8月1日日曜。受付期間、6月27日日曜から7月4日日曜。連絡責任者、京谷淳一。電話 090-7730-2373。 江南地区、塩浜、枝川、辰巳、豊洲、東雲、有明、塩見、青見。8月2日月曜。受付期間、6月27日日曜から7月4日日曜。連絡責任者、桜井慎二郎。電話 090-9843-0735。 東洋地区、東洋。8月5日木曜。受付期間、6月27日日曜から7月4日日曜。連絡責任者、早坂春子。電話 3647-4762。 大島地区、大島。8月16日月曜。受付期間、6月27日日曜から7月11日日曜。連絡責任者、北島千恵。電話 3681-4315。 北部地区、石島、千田、千石、毛利、住吉、猿江、扇橋、海辺。9月19日日曜。受付期間、7月5日月曜から7月9日金曜。連絡責任者、本田和弘。電話 090-5815-9802。 西部地区、 森下、新大橋、時和、高橋、白河、平野、三好、清澄。9月19日日曜。受付期間、8月28日土曜から9月3日金曜。連絡責任者、安倍光弘。電話、090-1614-7268。表終わり。対象、区内在住在学の小学校高学年の児童、申し込み順。場所、費用、地区ごとに異なります。詳細は各地区の連絡責任者にお問い合わせください。申し込み、電話で各地区の連絡責任者。問い合わせ先、青少年課地域連携係。電話、3647-9629。ファックス、3647-8474。
9、要配慮者利用施設の避難確保計画策定を支援。対象施設には案内を送付。要配慮者利用施設、社会福祉施設等の防災上の配慮を要する方々が利用する施設の所有者または管理者には、水防法に基づき避難確保計画の策定が義務付けられています。区では今年度、これらの施設を対象に避難確保計画の策定に向けた支援を行います。対象となる施設には7月頃に計画策定に関する案内を送付しますのでご確認ください。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話、3647-9584。ファックス、3647-8440。10、みんなで守ろう、自転車利用の安全ルール。安全安心に通れる道路へ。自転車は手軽な移動手段として便利な乗り物です。しかし安全ルールを守らなければ事故に遭うだけでなく、事故を引き起こす可能性が高くなります。昨年の区内における自転車の関与する交通事故件数は383件で、死傷者は336人、死者2人でした。また自転車の関与する交通事故において半数以上で自転車運転者の違反がありました。道路は多くの方が通行する公共の場所です。一人一人が思いやりの心を持ち、ルールを守って自転車を利用しましょう。守りましょう。自転車安全利用5則。自転車は車両の一種です。ルールを守り安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止安全確認。5、子供はヘルメットを着用。確認しよう、自転車の安全ルール。皆さんはルールを守っていますか？改めてルールを確認しましょう。ながら運転は禁止。ながら運転は危険なので絶対にしてはいけません。傘差し運転、スマートフォン、携帯電話使用運転、イヤホン使用運転、罰則5万円以下の罰金。車道は左側を通行、右側通行禁止。自転車は車道の左側、端によって通行しましょう。右側を通行、逆走してはいけません。罰則、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。歩道や横断歩道では歩行者優先。自転車で歩道を通行するときは、車道寄りを徐行しましょう。 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけません。罰則、2万円以下の罰金、または過料。また、横断歩道に歩行者がいる場合は、自転車から降りて渡りましょう。飛び出し注意。一時停止の標識がある交差点では、一時停止しなければいけません。罰則、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。飲酒運転禁止。お酒を飲んだ後に自転車を運転してはいけません。罰則、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。酒酔い運転の場合。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話、3647-4784。ファックス、3647-9287。11、新型コロナウイルス感染症の影響により、税、保険料の納付が困難な方へ。まずはご相談ください。法令、条例に基づく猶予制度や、延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。こんな時はまずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、1、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。2、事業をやむなく休廃業したがどうすればよいか。3、海外から帰国できず、期限通りの納付が難しい。対象となる税・保険料。特別区民税・都民税。軽自動車税。国民健康保険料。後期高齢者医療保険料。国民年金保険料。介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税・軽自動車税。問い合わせ先、納税課徴収第1・第2係、電話3647-4153、ファックス3647-8646、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファックス3647-8443、国民年金保険料。問い合わせ先、高等年金事務所。電話3683-1231、ファックス3681-6549、区民課年金係。電話3647-1131、ファックス3647-9415。介護保険料。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係。電話3647-9493、ファックス3647-9466。12、江東区の財政状況。令和2年度下半期、令和2年10月から令和3年3月。この江東区の財政状況は、区民の皆さんに、区の予算の内容や収支状況など、区財政の動きをお知らせするものです。令和2年度下半期の予算執行状況。一般会計。令和元年度からの繰越免許費繰越額。2億1,907万円。令和2年度当初予算。2,132億9,800万円プラス補正予算上半期4回プラス下半期5回568億6,200万円合わせて令和2年度予算減額2,703億7,907万円令和3年3月までの予算の執行状況は次の通りです。令和3年3月31日現在、4会計区分について、 予算減額、収入済み額、収入率、支出済み額、支出率の順に読みます。一般会計2,703億7,906万9,000円、2,456億4,378万6,221円、90.9%、2,193億6,860万9,499円、81.1%、国民健康保険会計482億8,800万円、436億371万4,571円、90.3%、432億7,461万8,247円、89.6%、介護保険会計359億4,400万円、340億9,051万8,748円、94.8%、305億6,194万8,506円、85.0%、後期高齢者医療会計104億7,400万円、101億46万8,783円、96.4%、102億1,863万9,864円、97.6%、合計予算減額3,650億8,506万9,000円、収入済み額3,334億3,848万8,323円、収入率 91.3%、 支出済み額3,034億2,381万6,116円、支出率 83.1%。 一般会計については下半期に5回の予算の補正を行いました。主な内容は次の通りです。補正予算第5号から第9号まで、区議会定例会議決日、補正額、主な内容の順に読みます。第5号令和2年10月23日56億9,100万円、財政調整基金積立金27億5,396万円、生活困窮者自立相談等支援事業6億4,278万円。第6号令和2年12月15日26億6,200万円、小中学校教育情報化推進事業17億9,435万円、予防接種事業3億8,226万円。第7号令和2年12月21日2億8,700万円、ひとり親世帯臨時特別給付金事業2億8,700万円。第8号令和3年3月15日マイナス128億1,100万円、中小企業融資事業マイナス9億5,175万円、私立保育所補助事業マイナス7億1,620万円。第9号令和3年3月30日3億7,000万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業2億8,000万円、小中学校管理運営事業9,000万円。区有財産特別区債の概況。1、区有財産現在高、区が保有している土地や建物などの財産は次の通りです。令和3年3月31日現在、8区分について数量、金額、構成比の順に読みます。土地151万 1104.84 平方メートル、 4367億598万7000円 55.3%。 建物943965.64平方メートル、1839億958万7000円 23.3%。 基金20基金、1502億7213万2012円 19.0%。 工作物81億9268万9000円 1.0%。 物品4005点、49億4781万9868円 0.6%。 有価証券等43億9702万392円 0.6%。 貸付金8億7643万8739円 0.1%。 流木6747本、6億3769万3000円 0.1%。 合計7899億3936万7011円 100%。 区民1人当たり150万15円。2、基金と負債の現在高。基金とは区の預貯金を、負債とは区の借金を表します。これらは公共施設の整備や学校の改築など、一度に多額の財源を必要とする場合や、税収減などによる財源不足の際に活用します。令和3年3月31日現在。基金、積立金、残高、1394億5713万円。区民1人当たり26万4815円、1世帯当たり50万4961円。負債、残高259億2828万円、区民1人当たり49235円、1世帯当たり93884円。この表における基金は積立基金、12基金を記載しています。区民税負担の状況。区民1人当たりの区民税の負担は次の通りです。令和3年3月31日現在、区民税調停額522億8789万8000円。人口52万6621人。一人当たり負担額99289円。令和2年3月31日現在、区民税調停額509億7636万円。人口52万5062人。一人当たり負担額97086円。比較増減。区民税調停額13億1153万8000円。人口1559人。一人当たり負担額2203円。令和2年度予算の使い道1万円換算。令和2年度一般会計最終予算を1万円に換算して目的別に表したものです。保育所運営や子育て支援に1985円、特別定額給付金に1976円、高齢者障害者福祉に1697円、学校教育や図書館に1418円、地域振興やスポーツ振興に946円、健康増進や環境対策清掃に618円、道路公園まちづくりに443円、商工業観光振興に165円、防災対策に94円、負債の償還に 85円、議会運営に33円、国民健康保険の資金などに540円。問い合わせ先、財政課予算担当、電話3647-1760、ファクス3647-9345。